町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
はい、今日のテーマはこちらです。
河野大臣も出馬を表明、総理総裁にふさわしいのは誰だ。
夕方4時からの番組でもお伝えしましたが、河野規制改革担当大臣が先ほど自民党総裁選への立候補を正式に表明しました。菅総理の総裁選出馬断念の表明から1週間経ちましたが、これで候補者はすでに立候補を正式に表明している岸田前政調会長、高市前総務大臣を含めて3人になりました、はい、石破元幹事長と野田聖子幹事長代行も出馬すれば5人の候補が入り乱れての選挙戦になるかもしれません。では誰がどういう政策を掲げ、誰が次の自民党総裁、ひいては日本の総理の座への最短距離にいるのでしょうか。今日はそのあたりを深掘ってみたいと思います。
それではお知らせの後、町田さんに深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り。
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深掘り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘り三兄弟、ぜひお聞きください。
今日の深掘り。
立候補者が出揃わないと選挙は始まりませんから、自民党総裁選への出馬の意欲を再三示唆している石破元幹事長と野田聖子幹事長代行の状況から聞かせてください。
はい、この選挙出馬には国会議員20人の推薦が必要なんですね、で無所属の野田幹事長代行はこの20人の確保に苦戦しており、二階幹事長ら実力者を回り協力を求めている段階です。
で残る石破さんは石破派を率いる、まあ、派閥のドンですよね、
はい、
野田さんのように推薦人獲得に苦戦するようなことはないんじゃないでしょうか。
いや、どうもそうとは言い切れないみたいで結構苦戦してるようなんですね、はい、自民党には7つの派閥がありますけど、この石破派の所属は16人程度で2番目に小さな派閥です。しかも派閥内には河野規制改革担当大臣を支持する人がおり、最悪の場合石破氏の推薦人には10人くらいしか残らないとの見方もあります、でもう一つの背景が石破氏と2人の総理経験者、安倍前総理と麻生元総理との長年の因縁の関係です。安倍さんは最大派閥で96人ほどを要する細田派への影響力が強いし、麻生さんは第二派閥で53人ほどを要する麻生派の領袖です。この2人と敵対しているため石破さんは国会議員票を伸ばせないって言うんですね、
ではこのまま岸田さん、高市さん、河野さんによる三つどもえの戦いになる可能性があるということですか。
いや、まだ断定するのは早すぎますけど、その可能性は結構あると思いますよ。
ではそうなった場合どういう展開が予想されるんでしょうか。
いろんな評価あると思うんですけど、僕は今回岸田さんがスタートダッシュに成功したって見てるんですね、で今月17日告示、29日投開票っていう日程が決まるや否や岸田氏はまなじりを消して立候補を表明、在任5年の二階幹事長を念頭に自民党役員の任期に制限を設ける方針を打ち上げ、優秀だけどおとなしいという岸田さんの人物評を一変させました、でさすがの菅総理も慌てて自身の政権発足の立役者である二階さんを交代させると発言しちゃったんです。で先週も触れましたけど、菅さんは岸田さんの迫力に押され衆議院を解散して自民党総裁選を先送りしようとして安倍前総理と、二階幹事長の反対に遭い、殿下の宝刀である解散権を封じられてしまいました。 で求心力が低下し、菅さんは二階さんを交代させるはずだった自民党役員人事にも行き詰まり、総裁選再出馬の断念に追い込まれたわけです、うん、はい、岸田さんの誤算はむしろ追い込みすぎたことなんでしょうね、うん、菅さんが総裁レースを降りてしまい、一騎打ちと見られていた構図が様変わりしてしまった、数名が乱立する混戦模様になっちゃったわけです、
うん、岸田さんの勢いというのは健在ですか。
まあね、ちょっと味噌をつけた感はあるんですけど、その話の前に岸田さんが水曜日に発表した経済政策に触れておきましょう、はい、第一は国民受けを狙った政策です。理念として、小泉改革以降の新自由主義的政策を転換すると述べて、まあ、強欲と批判されるような行き過ぎた資本主義との決別を掲げました。で、規制改革や構造改革だけでは格差拡大を招くとして、分配に重点を置いて令和版の所得倍増を目指すとも述べました。この所得倍増計画っていうのは昭和30年代に総理大臣を務めた池田総理の目玉の政策です、はい、池田さんは今の岸田派の前身である宏池会の創始者でもあります、今は池田さん時代のような高度成長は難しいので、分配を見直して所得拡大を目指すとしたのは宏池会らしい政策と言えそうです、うん、はい、一方で、岸田派は現在所属議員が46人程度、総裁選を勝ち抜くには細田派や麻生派の支援が必要です。そこで、当面はアベノミクスを継承するとも強調しました。また麻生派の甘利自民党税制調査会長がこだわりを持っている半導体などの重要物資の確保や技術流出の防止に関する経済安全保障推進法を定め、担当閣僚職を新設するとしました。このあたり二大派閥に大きな配慮も見せていると言えます、うん、はい、さらに原子力政策では新増設の前に既存の原発の再稼働を進めていくのが大事だと話してます。これには河野氏が以前主張していた脱原発と一線を画して現実路線で産業界を囲い込む意図が見えますよね、
うんうん、先ほど言いかけた味噌をつけたというのはどういうことですか。
学校法人森友学園への国有地売却問題をめぐる発言がブレたと取られかねないんです。
ブレた、
ええ、岸田さんは先週木曜夜の民放番組で、調査が十分かどうかは国民が判断する話だ、国民は足りないと言ってるわけだからさらなる説明をしないといけない、国民が納得するまで努力することが大事だと述べ、歯切れよく政府はこれまで説明責任を果たしてないと断じてました、ところが今週火曜になると記者団に再調査は考えてないと必要性を否定しちゃったんですね。でこの間に何があったか、実は先週土曜には安倍前総理が高市さんの支援を決めたことが明らかになりました。他の見方もあることは後で述べますけども、安倍さんの変化は岸田さんが夫婦別姓推進派の、議員連盟の呼びかけ人に名を連ねたことや、盛りかけ問題追及に熱心と取られる、発言をしたことへの不満とされ、慌てた岸田氏が、安倍氏におもねったと、そういうふうに見られかねない状況を作っちゃったんですね。
ではその安倍さんの支援を取り付けた高市前総務大臣はどういう状況でしょうか。
高市さんという人は2012年の第二次安倍政権の発足以降、安倍さんが 党の政調会長や総務大臣に積極的に登用してきた人ですよね。その背景には安倍さんと高市さんが自民党有志の保守系グループ保守団結の会で共に顧問を務めるなど政治信条が近いからだとされています。今回安倍氏の支持を得て高市は20人の推薦人確保の道が開けたと見られています。ただ安倍氏が高市の総裁選勝利を狙って支援に乗り出したのか疑問視する声が少なからずあります。
高市さんの総裁選勝利を狙うどういうことですか。
あのね、安倍さんが高市さん支持を打ち出したのは、菅総理が総裁選出馬断念を打ち出して、はい、菅総理と争う気はないとしてた河野規制改革担当大臣の出馬がにわかに現実味を帯びたタイミングだったことに、意味があるっていうんですね、はい、総裁選には3人以上が立候補した場合、党員投票と国会議員票の合計で争われる1回目の投票で誰も過半数を取れなかったら上位2人が47 都道府県に1票ずつの地方票と国会議員の国会議員票の合計で争う決選投票を行うという規定があるんです、うん、はい、で河野氏は一般国民や党員党友の間で石破氏に次ぐ人気とされてますから、安倍氏は河野氏と支持層が近い高市氏を出馬させ、河野氏にぶつけて河野氏が1位や過半数の獲得を防ぐ獲得するのを防ごうとしていると、うん、つまりこれは、河野潰しであって岸田支援でもあって、そういう高等戦術だって言うんですね。ちなみに高市氏は水曜の会見で新憲法制定や安全保障政策強化といった、保守層受けの良い政策を前面に打ち出しました。総理になっても靖国神社参拝を続けると言い放ち、皇位継承では男系維持も唱えました。マクロ経済政策は安倍前総理のアベノミクスにちなんで高市早苗のサナエノミクスと、看板を掛け替えつつ、中身は金融緩和と財政出動成長投資の三本の矢を引き継ぐとしました。ただし、閣僚経験者の割に知名度が高くありません。経済政策もシミが乏しかったので、今のままではそれほど多くの支持を獲得するのは難しいかもしれません。
そうなんですね。では河野さんはどうでしょうか。
新聞社の自民党支持層に対する調査をベースにして石破さんが出馬しない場合を考えてみると、党員党友票の過半数前後を抑えてもおかしくない、そんな勢いがあります、うん、はい、で先行した岸田さんを追い越して、追いついて追い越していく可能性があります。ただ国会議員票となると真逆なんですね、うん、河野氏の国会議員票っていうのは数が少なくて、そのほとんどは当選3回以下の若手議員で、彼ら自身は選挙に弱く、秋の総選挙を戦いやすい選挙の顔になる総裁が欲しいだけの人たちです。一方、河野氏が細田派や麻生派の幹部中堅の支持を取り付けるには、昔の奔放な発言を封印、当たり障りのない路線に転換する必要があります、はい、そうすると若手期待の選挙の顔にはふさわしくなくなっちゃいますよね。でちなみに奔放な脱原発政策は早くも封印しちゃいました。水曜日記者団に、安全が確認された原発を再稼働するのはカーボンニュートラルを目指す上である程度必要だとトーンダウンしちゃったんですね、はい、でそうするとこの若手と中堅ベテランの両方に受ける、両方取り込める魔法のような発言がうまくできるのか、河野さんの試練はこれからでしょう、まあ、まとめますとね、まあ、今週は誰もが決め手を書きもたついてた、そんな今週の動きだったと僕は思ってます。
では最後にこの総選挙の見通しも教えてください。
はい、まあ、杉浦さんも呆れてるかもしれないけど、これだけ毎日自民党総裁選関連のニュースが取り上げられてるわけですね。これ嫌がおうにも自民党への関心と支持率は上がるでしょう。そしてフレッシュな総裁を担いで選挙戦を戦えるっていうんですから、自民党が大きく負けることはほとんど考えにくいです。ただね、来年の参議院議員選挙は正念場だと思います。仮に、菅総理のように1年で総理総裁として開けられちゃうとすれば、今回誰が総理総裁になろうと自民党は来年また別の選挙の顔を必要とする可能性が高く、毎年のように総理総裁の首をすげ替える時代に入っちゃうのかもしれませんよね、
うん、このまま3人の戦いになるんでしょうか。以上、経済ニュース深掘りでした。さて、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは、欧米で相次ぐハイブリッド車の締め出し、日本勢は生き残れるのかと題しまして、ゴールドマンサックス証券の投資調査部の湯沢浩太さんに町田さんがインタビューします。実は湯沢さんは私の大学時代の友人でもあります。
そうですね、
ゲストで登場しますので、はい、ぜひお聞きください。
楽しみにしてます。
今夜11時に再びお耳にかかりましょう。それでは
さようなら。